生きる勇気が出る30の言葉。その1、蝶は羽ばたくのをやめないから輝いている。子供の頃、野原で動きのない蝶を見つけました。動きがありません。死んでいるものと思って触ろうとした瞬間です。パタパタと羽を羽ばたかせ、空に向かって逃げていきました。死んでいたわけではなく、単にじっとしていただけでした。じっとしていると死んでいるように見えます。蝶らしくありません。蝶は羽ばたくのをやめないから輝いています。羽ばたき続けているから生きているように見えます。人生でも同じです。じっと止まっていると死んでいるのかと誤解されます。常に羽ばたき続ける姿勢が大切です。うまくいかなくてもいいのです。とにかく上に向かっていこうとする様子を見せることです。蝶がそうであるように羽ばたく姿勢があると輝きます。元気であることがわかり、生きている様子が伺えます。歩みを止めないことが大切なのです。生きている限りずっと羽ばたき続ける。生きる勇気が出る30の言葉。その2、後悔を生かすことができれば人生に無駄はなくなる。人生では後になって過去の行為を悔やむことがあります。後悔です。後悔はない方がいいに決まっています。人生で一つも後悔がなければどれほど素晴らしいことでしょう。しかし後悔をしないように気をつけても生きていればどこかで後悔してしまうものです。物事の善悪や正義はその瞬間はわからないものです。しばらくしてからこうしておくべきだったと後悔することが多いものです。完璧な人間はいません。誰でも一つは後悔があります。後悔は否定しません。大切なことは出来事そのものではなくどう受け止めるかです。無駄のように思える後悔ですが生かし方次第です。後悔を悔やむばかりでなくその後の人生に生かせばいいのです。今後のより良い人生の役に立てられれば後悔も無駄にはなりません。役立つように生かすことがポジティブ思考です。こうしておくべきだったと後悔したことがあれば次から気をつけましょう。後悔を生かすことができれば人生に無駄はなくなるのです。後悔があればその後の人生に生かす。生きる勇気が出る30の言葉。その3、自分で決めるから自分らしい道を歩むことができる。どうすればいいのかわからないとき経験者に相談することがあります。親、先生、親しい友人などに相談することでしょう。ミスや後悔を減らすためによく知っている人の意見を参考にしたいと思うのは自然です。経験者による話は有力な情報になることでしょう。しかし経験者によるアドバイスを鵜呑みにする人がいます。参考にするのはいいですが鵜呑みはよくありません。有力な情報とはいえ絶対ではありません。その人の年齢、性別、タイミング、キャラクターなどが関係していることがあります。運が関係していることさえあります。経験者による情報を鵜呑みにするとうまくいかなかった時が大変です。強く信じていた分裏切られた感覚が強くなり強い怒りを感じます。アドバイスした人のことを恨んだり憎んだりして人間関係にひびが入るのです。鵜呑みにするからいけないのです。受け取った意見は否定も批判もしません。ありがたくいただいて参考情報として活用します。自分のことは自分で決めることです。周りからのアドバイスがあっても最終的には自分で決めましょう。自分で決めるから人間関係を壊すことなく自分らしい道を歩むことができるようになるのです。経験者の意見を鵜呑みにせず参考情報として受け止め最終的には自分で決める。生きる勇気が出る30の言葉。その4、勢いを否定すると空を飛べなくなる。勢いがあるから空を飛べる。勢いという言葉に対して悪い印象を持つ人がいます。確かにいつも勢いばかりでは問題を引き起こしやすい人生になります。周りを顧みずとっさに突き進もうとすると判断を誤ったりミスが増えたりしてトラブルが発生するでしょう。人とぶつかりやすくなったり疲れやすくなったりします。だからとはいえ人生では勢いが必要になる場面があるのも確かです。大切な場面では勢いは大切です。恋愛、受験、就職活動、結婚活動などです。人生を決める大切な場面では勢いは必要です。勢いはパワーです。熱い情熱、行動力、自己主張です。飛行機は勢いがないと飛べません。勢いよく前に進むからこそ離陸ができ大空へ舞い上がれます。普段は嫌がられる強い自己主張も大切な場面ではあった方がいいのです。勢いをつけた方がパワーが生まれます。分厚い壁があっても勢いがあれば貫くことができるでしょう。どうしても貫けないなら空を飛んでしまえば飛び越えてしまうことができます。勢い次第です。今がチャンスだと思ったらとことん勢いをつけることです。その勢いで一気に羽ばたき壁を壊したり飛び越えたりして人生を前に進めるのです。人生を決める大切な場面では勢いをつける。生きる勇気が出る30の言葉。その5、幸せの道は人の数だけ存在する。幸せの道はあるのではなく作るもの。人生は電車のようです。人生で歩むべき道は線路のようにあらかじめ存在しています。小学校、中学校、高校、大学を問題なく卒業する。大学を卒業した後、有名企業に就職してお金持ちになる。結婚して子供を出産し、大きな一戸建てを持つ。世間一般では幸せにつながる道だと思われています。また、そうすべきだという風潮があります。こうした常識的な道から少しでも外れると仲間外れにしたり、叩かれたりする風潮があります。こうすべきだ、ああすべきだと世間が口を合わせて言っているものですから、幸せの道が一つしかないように思われます。しかし、そうではないのです。大多数が必ずしも正しいとは限りません。自分のやりたい仕事は有名企業では実現しにくく、起業しなければ実現できないことかもしれません。自分のやりたい道を突き詰める都合上、結婚や出産が難しくなることもあるでしょう。転勤の多い仕事なら一戸建てより賃貸住宅の方がふさわしいでしょう。幸せに通ずる道は必ずしも一つではありません。幸せの道は人の数だけ存在しています。幸せの道はあるのではなく作るものです。自分のやりたい道が世間の常識から外れていれば振り切る勇気を持つことです。本当に進みたい道なら自信を持って進むべきです。世間が納得する道ではなく自分が納得する道を探すことです。自分らしい道を探し、自分らしい歩み方で歩むことです。泣いても笑っても一度しかない人生です。世間の常識に踊らされず自分の信念を貫くことが本当の幸せにつながる道なのです。世間の常識に踊らされず自分らしい生き方を貫く。生きる勇気が出る30の言葉。その6、不器用な人は不器用を魅力にすればいい。あなたは器用ですか、それとも不器用ですか。世の中は器用を称賛する風潮があります。 確かに、器用であれば、細かい仕事もスムーズにこなせるでしょう。要領よく進められるためストレスも少ない。器用な人は判断力、応用力に優れていて、振る舞いが洗練されています。周りから、いいね、と褒められたり、自分の長所としてアピールできたりもするでしょう。器用であればあるほど、より良い仕事ができるはずです。一方、不器用な人は厄介です。不器用な人は、動きがぎこちなく仕事がスムーズにこなせません。仕事が遅かったり、仕事ができても質が低かったりして、ストレスを感じやすい。不器用であることに劣等感を抱き、落ち込むこともあるでしょう。どうして自分はこんなに不器用なのだろうと自分の遺伝子を憎むこともあるかもしれません。しかし不器用は本当に短所なのでしょうか。いいえ、違います。不器用な短所というのは偏見です。あくまで世間一般の考えに過ぎません。不器用も生かし方次第で長所に変えることができます。不器用であっても落ち込まないでください。不器用なら不器用を魅力にすればいいのです。不器用なら不器用を魅力にすればいい。不器用を魅力にした映画俳優がいます。口数は少なく必要最低限の言葉しか話しません。表情の変化は小さく素朴な雰囲気がありました。彼には不器用ですからという口癖があります。器用な役回りはできなくても不器用な役回りなら誰にも負けない。不器用なら不器用を生かそう。そうして彼は不器用な役回りに徹しました。彼は不器用ならではの味を出しました。不器用を演じるのは不器用な人にとって得意分野です。不器用らしさに磨きをかけ不器用を演じる専門となりました。その結果、数多くの作品に出演を果たし、見事スターの座まで上り詰めました。不器用も素晴らしい魅力になる。不器用であっても嘆かないでください。嘆いたところで仕方ありません。不器用なら不器用を魅力に変えればいいのです。どんな短所も生かし方を変えれば長所に変わります。走るのが遅いなら鈍足を武器にしましょう。話が上手くないなら口下手を武器にしましょう。歌を上手に歌えないなら音痴を武器にしましょう。そんなの無理だと言ってしまえばそれまでですが、発想を転換して工夫してください。恥ずかしい気持ちを振り払えば何でも長所に変わります。不器用なら不器用らしく生きようではありませんか。自分を変えるのではなく元々の自分を生かしましょう。不器用も素晴らしい魅力になるのです。不器用な人は不器用を魅力として素晴らしい長所に変える。生きる勇気が出る30の言葉。その7。人生では逃げられない人がいる。自分だ。人生では逃げたくなる人がいます。怒りやすい人や怖い人からは身の安全のため逃げたくなります。反りの合わない人や嫌いな友人とは一緒にいるとイライラするので距離を置きたくなるでしょう。苦手な人から逃げていればトラブルを未然に防げます。しかし人生では逃げられない人がいます。自分です。自分からはどんなことがあっても逃げられません。生まれてから死ぬまで一生涯付き合い続ける人です。自分が嫌になり自分から逃げたくなることがあります。気持ちをごまかしたり夢を曖昧にしたりやらなければいけない仕事を後回しにしたりなどです。自分から逃げることで何か見つかることはありません。自分から逃げれば逃げるほど人生が悪化したり複雑になったりします。自分のためによくありません。本当に自分のためを思うなら自分ときちんと向き合って直視しましょう。辛い気持ちになればなぜ辛い気持ちになったのかを考えます。そうすることで気持ちのコントロールをすることができるようになります。自分と向き合うことで自分の好きなことや得意なことが見つかります。自分の長所が分かれば将来の道を決める手がかりにできます。生き方に不満があればどうすればいいのかきちんと考えます。不満と向き合うことで人生について考えるきっかけになります。自分をごまかさないことです。自分ときちんと向き合うほど自分らしい生き方ができるようになるのです。自分から逃げずきちんと向き合って話し合う。生きる勇気が出る30の言葉。その8。やけになって行動すると後悔が待っている。冷静になって行動すると達成感が待っている。思うようにならないことがあってやけになる時があります。イライラして投げやりになり自分を粗末に扱うことです。気持ちや力のコントロールが全然できていない状態です。やけになった行動の後には必ず後悔が待っています。しばらくして気持ちが落ち着いた時、しなければよかったと度が過ぎた行動を恥じるようになります。これは人生の法則です。やけになってした行動は後悔します。自分は今腹が立っていると思えばとりあえず小休止です。無理をせず何もしないのが一番です。頭が冷えるまでじっとして時間を置きましょう。何もしないとはいえ頭を冷やすための大切な行動です。では行動するときに必要なことは何でしょうか。冷静さです。感情に左右されないで落ち着いて考え慎重に行動できる状態にあることです。冷静に行動した先には必ず達成感が待っています。たとえうまくいかなくても自分が判断した上での行動ですから悔いはありません。覚悟を決めて行動しているから後悔がないのです。行動はやけになってするものではなく冷静になってするものです。このことを常に心に留めておきましょう。やけになって行動するのではなく冷静になって行動する。生きる勇気が出る30の言葉。その9。肌が毎日生まれ変わっているのは人として毎日生まれ変わってほしいから。毎日お風呂に入って体をゴシゴシ洗ったとき何やら黒いカスが出ます。赤です。私たちの体は毎日少しずつ肌が入れ替わっています。新陳代謝という営みのおかげです。人間はおよそ28日周期で肌が完全に新しく入れ替わる体の作用があります。お風呂に入って赤が出るのは毎日体が生まれ変わっている証拠です。何気ないことですが素晴らしいことです。おかげで私たちの肌は清潔な状態でいられ健全な生活を送れます。肌が毎日生まれ変わっているのは人として毎日生まれ変わってほしいからです。体の素晴らしい営みがあるのですから自分も負けていられません。自分も毎日常に新しく生まれ変わっていかなければなりません。例えば勉強するだけでもいいのです。新しい知識が入ってきたとき昨日とは違った自分に生まれ変わっています。新しい体験をするだけでもいいのです。新しい体験によって新しい記憶が作られ昨日とは違った自分に生まれ変わっています。昨日と違った自分を毎日繰り返すことで私たちはどんどん生まれ変わります。古いか新しいかは年齢ではありません。昨日より新しい自分が繰り返されているかどうかです。昨日より新しい自分が繰り返されている限り肌の新陳代謝のように若々しさが保てるのです。新陳代謝に負けないように自分も毎日新しく生まれ変わる。生きる勇気が出る30の言葉。その10。 脱いだ服が汗臭いのはきちんと行動できている証拠。一日の終わりにお風呂に入ります。脱衣所で服を脱いだとき、自分の洋服を匂ってみましょう。汗の匂いがすることでしょう。不潔な感じがしますよね。汗の匂いがあまりしない方が清潔感があっていいと思いますが、そうではありません。逆です。実はあまり汗の匂いがしないのは良くない状態です。行動していないからです。じっとしていると汗はあまりかかなくなり、匂いも小さくなります。汗の匂いがあまりしない服は一日の行動量が足りない状態です。汗の匂いは行動量のバロメーターです。本当は汗の匂いが強いほどいいのです。行動すると体を動かしますから汗が出ます。一生懸命に考えたり悩んだりするときも汗が出ます。服が臭いのはきちんと行動している証拠です。汗臭いのは理想的です。一日の終わりに楽しむバスタイムは結果を知る時間です。脱衣所で脱いだ服を匂って一日の行動結果を知ることができるのです。お風呂に入るとき脱いだ服を匂って自分の行動力を確かめる。生きる勇気が出る30の言葉。その11。人生は出会いと別れの連続だ。疎遠になる友人を無理に引き留めない。仲のいい友人とは一生涯付き合い続けたいと思います。相性が合う友人は人生の財産です。仲が良ければ良いほどそう思うでしょう。ずっと一緒にいようねと思います。しかし、いずれ別れが訪れます。物理的に距離が離れることもあります。進学や留学など勇気を持って新しい土地に向かうとき、物理的に距離が離れます。精神的に距離が離れることもあります。考え方や意識などが成長した結果、友人と話が合わなくなり、一緒にいるのが苦痛になるのです。前に進むとは、昨日の自分とのギャップを作ることです。ギャップによって友人との距離が離れてしまうのです。向上心の強い人ほど起こるべくして起こります。疎遠になる友人を無理に引き止めないことが大切です。無理に引き止めようとすると、お互いにとって成長の妨げになります。自然と疎遠になるのは自然な形です。ただし、悲しいことばかりではありません。悲しい別れがあれば、次に新しい出会いがあります。新しい出会いによって、自分の中に新しい刺激が入り、成長できます。別れは出会いの始まりです。人生は出会いと別れの連続なのです。別れを否定せず受け入れる。生きる勇気が出る30の言葉。その12。批判と抽象の違いをきちんと区別する。批判と抽象という言葉があります。批判と抽象はそれぞれ意味が似ているように感じますが、実際は異なります。批判とは物事の真理や善悪を根拠にして厳しい意見を言うことを言います。抽象とは事実でない悪口を言いふらして他人の評判や功績を傷つけることです。決定的な違いは根拠があるかどうかです。批判は根拠があって悪く言いますが、抽象は根拠なく悪く言います。国会では批判は許されますが、抽象は許されません。国会で著しい抽象があった場合、名誉を傷つけられたとして法的な話に発展することがあります。しかし、世の中には批判と抽象の区別していない人がいます。例えば、テレビで活躍している人気アイドルを見て抽象する人がいます。こんな中身のない歌を聴いて誰が喜ぶのだろうか。迷惑だ。早く消えてほしい。それは根拠がありません。自分はひどい歌だと思うかもしれませんが、一方で多くの人が元気づけられて生きる勇気をもらっていることでしょう。根拠なく一方的に罵っているだけです。そういうことを言うほど自分に跳ね返ってきます。自分がいつも根拠なく悪く言っていると、世間とは根拠なく悪く言う人たちで溢れているものだと感じるようになります。自分が行動した時も根拠なく悪口を言われるだろうと恐れます。世の中が悪く見えるようになります。その結果、生き方が卑屈になり、実りの少ない人生になるのです。今一度、批判と抽象の区別をしたいところです。自分が口にする言葉を振り返ってみましょう。口にする悪口に根拠があるでしょうか。批判のつもりが抽象になっていませんか。批判は状況によっては役立ちますが、抽象はどのような状況でも役立ちません。人生において批判はあっていいですが、抽象は必要ないのです。批判はしても、抽象はやめる。生きる勇気が出る30の言葉。その13。自分らしい生き方を貫くなら、傷つく勇気を持つこと。自分らしい生き方を貫こうとすると、必ずやってくるものがあります。抽象です。自分らしい生き方を歩もうとすると、多少は世間の常識から外れた部分が出てきます。憎んだり、悲願だりする人が出てきます。その時、ひどく抽象してくる人がいます。おかしい、変だよ、やめた方がいい、などです。偉そうですね。社会から逃げているだけではないですか。常識を全然分かってないですね。心に鋭く突き刺さる言葉もあります。感情的な言葉で抽象されると、こちらも感情的になって言い返したくなりますが、ぐっと我慢です。言い返すと、口論になります。抽象されても、動じないことが大切です。これは仕方ないことです。怒るべくして怒ることです。一瞬自分が悪いのかなと思いますが、そうではありません。別に誰も悪くありません。そういう世の中です。自分らしい生き方を歩もうとすると、多少は世間の常識から外れた部分が出てくるわけですから、抽象もあって当然なのです。理解してもらう期待もしない方がいいです。理解してもらおうとするのは他人の目を気にすることであり、自分らしい歩みの妨げになるからです。自分が好きなことをさせてもらえるだけでも十分に幸せです。理解されなくて結構。自分らしい生き方を貫くなら胸を張って傷つく勇気を持つことです。傷つくことなくして自分らしい道は歩めません。傷つく勇気があるほど抽象を交わすことができるため、自分らしい生き方を歩めるようになるのです。傷つく勇気を持つ。生きる勇気が出る30の言葉。その14。最初からうまくできない前提なら自然と勇気が湧いてくる。最初からうまくいかせようと思うと体に緊張が走ります。初めてのことは力の加減がわからなかったり手順がわからなかったりするのです。初めてだからこそ気持ちも緊張するでしょう。自然なことです。自分だけ特別な状況ではなく他の人にとっても同じです。そこで発想の転換です。最初からうまくできるわけがないよねという前提で挑戦してみるのです。もちろん人生に一度しかない状況もありますが、多くの場合再挑戦できるものです。運転免許の取得にせよ、資格取得の試験にせよ、好きな人への告白にせよ、再挑戦の機会があります。最初は失敗するつもりでやろうとすると自然と緊張が緩みます。最初は様子や具合を確かめるつもりで当たってみればいいのです。計画的に失敗します。失敗する前提になると失敗が怖くありません。失敗すればもう一度挑戦できるのでよく身につくだろうと思います。 挑戦する勇気が湧いてくるのです。予行練習にもなります。2回目からは1回目の失敗で得られた教訓や体験をもとに行動できるためスムーズになります。最初は様子や手応えを確かめるつもりで失敗しに行く。生きる勇気が出る30の言葉。その15。勝負服は特別な日しか着てはいけないルールはない。休日朝起きたらパジャマから私服に着替えます。適当に着替えようと思いますが、どんな服を着るかが大切です。特に出かける用事もないなら平凡な私服に着替えることが多いのではないでしょうか。ここが大切です。あえて自分が一番の気に入りの服をいきなり朝から着るのです。勝負服です。勝負服はここぞという時に着るとっておきの衣服のことを言います。勝負服を着ると気持ちが明るくなったり元気になったりしますよね。腰がピンと伸び気持ちがキュッと引き締まります。なら普段から着ればいいのです。勝負服は特別な日しか着てはいけないルールはありません。別に普段から着てもいいのです。勝負服を着ると勝負に向かいたくなります。そもそも人生は毎日が本番です。毎日が本番ということは毎日が勝負だと考えることができます。平凡な一日だから平凡な服を着るのは元気になるチャンスを捨てています。毎日勝負服を着るから毎日元気でいられます。朝からテンションがぐっと上がります。一日一日を一生懸命に生きることができるのです。平凡な一日でも朝から勝負服を着る。生きる勇気が出る30の言葉。その16。予定がないとそわそわする状態は向上心の表れだ。何も予定のない時間にそわそわし始める自分がいます。自分が情けなくなったり気分が悪くなったりして心が動揺し始めます。ぽっかり空いた予定表を見ると自分が世の中から必要とされていないように感じます。落ち着きがなくなったり情緒不安定になったりするのです。自分の心が弱いからではないかと思いますが、そうではありません。向上心があるからです。心の奥で人生を無駄に過ごしている。もったいないな。何かしないとという気持ちが眠っています。無駄な時間を過ごしている気持ちがあるから、じっとしている状態に違和感があり、そわそわするのです。そういう状態は素晴らしいです。1分1秒を無駄にしない前向きな考えがあります。そういう気持ちになれば、早速その気持ちに従って行動しましょう。読書や勉強をして新しい知識を吸収すれば、見識が広がります。軽くウォーキングもいい方法です。体を動かすことで筋肉も鍛えられますし、ストレス発散にもなります。予定が空いたとき、ぼーっとするのではなく、自分を磨く何かをする習慣です。女性ならエステティックサロンに行くのもいいでしょう。美を磨くことも意味のある時間です。納得できる予定を入れて、納得できる人生を歩みましょう。何も予定のない時間にそわそわすれば、行動するのみなのです。何も予定のない時間にそわそわすれば、何か予定を入れる。生きる勇気が出る30の言葉。その17。自分が選んだ選択を絶対に後悔しない習慣を作る。自分が選んだ選択にもかかわらず、後からくよくよする人がいます。しなければよかった。情けないな。やり直したいといつまでも思い悩むのです。それは結果だけを見ているからです。結果だけを見ていると結果によって気分が左右されます。うまくいけば明るくなって元気になりますが、うまくいかないときは暗くなって後悔します。情緒が不安定になるのです。それは意識の問題です。後悔する必要はありません。たとえ間違っていてもこれでよかったと考えるようにしましょう。自分が選んだ選択はくよくよしないと誓うのです。意識や考え方であり習慣です。絶対に後悔しないと誓えば起こった現実に向き合わなければならない状況になります。すると間違っていても抜けている点が見つかったと考えることができるようになります。向き合うしかないため前向きな発想ができるようになります。これがポジティブ思考です。改善点が見つかれば失敗も失敗ではなくなります。失敗したけど次からはうまくいくだろうと考えることができます。間違った行動をしない考えを持つのではなく、後悔しない考えを持つのです。自分が選んだ選択は絶対に後悔しない習慣を身につける。生きる勇気が出る30の言葉。その18。口先だけでは現実は変えられない。旅行に行きたいな。もっと頭が良くなりたいな。あの人と付き合いたいな。自分の希望を口にするのは大切です。きちんと希望を口にすることで相手にメッセージが伝わり実現しやすくなります。しかし自分の希望を威勢よく言うのはいいのですが、それだけでは不十分です。口先だけでは現実は変えられません。上辺だけの言葉が虚しく響き渡るのみです。せっかく口を動かす元気があるならあと少しです。動かす部分を少し変更しましょう。動かすのは口ではなく体です。動かす部分をほんの少し変えるだけで実現の確率がぐっと上がります。体を動かすことで初めて現実が変わります。せっかく口を動かす元気があるなら体を動かすこともできるはずです。実際に行動することで初めて具体的な結果が得られます。旅行の予定を立ててるから旅行に行けます。勉強するから勉強ができるようになります。好きな人に話しかけるから仲良くなれます。行動することで現実に変化をもたらすことができるのです。口を動かすより体を動かす。生きる勇気が出る30の言葉。その19。いつか自慢できる思い出は今この瞬間に作ることができる。いつか自慢できる思い出といえばどのような状況を想像しますか。おそらく大事な場面を想像することが多いのではないでしょうか。大事な試験本番、大事な試合本番などです。もちろんそうした場面も思い出になり後になって自慢できるでしょう。未来を決める大事な場面はいつまでも心に残るものです。しかしいつか自慢できる思い出は今この瞬間にも作れます。一生懸命になっているかどうかです。一生懸命になっている時間はいつでも自慢できます。例えば試験前の勉強です。試験に向かって勉強している時間でも一生懸命なら後から自慢できます。夢に向かっている大切な一瞬だからです。スポーツの大会前にする練習も同じです。練習の光景は平凡でも一生懸命になっていれば夢に向かっている大切な一瞬です。淡々とこなす練習の積み重ねによって技術が着実に身につきます。夢に向かう姿も夢の一部です。思い出に残るのは本番だけではありません。光景の問題ではなく気持ちの問題です。今一生懸命になっているかどうかです。一生懸命になっていればその時間すべてが心に残る思い出になるのです。一生懸命になりいつか自慢できる思い出を今作る。生きる勇気が出る30の言葉。その20。 生きているのにベストを尽くさないのは生きられなかった人に失礼だ。私の友人の一人に若くして亡くなった人がいます。国際協力に関する仕事に従事する20代の女性でした。とある事故のためある日亡くなりました。友人から急に連絡が入り知りました。即死だったそうです。彼女だけではありません。世の中には生きたくても生きられなかった人が他にもいます。重い病を抱えて短くしてこの世から去った人です。生きられなかった人のことを考えるのは不謹慎かと思いますが、考えておきたいことです。もっと生きたかったことでしょう。もっとやりたいことがあったでしょう。しかし事情により早すぎる死を迎えてしまいました。私たちは今生きています。生きているのにベストを尽くさないのは生きられなかった人に失礼です。生きられなかった人の分まで生きていかなければいけません。もっと落ち込んだりもっと泣いたりすべきです。落ち込んだり泣いたりするのはベストを尽くした証拠です。生きているのですから大したことではありません。生きられなかった人の分まで生きようとするのですから、それくらいでちょうどいいのです。友人を亡くした時つくづくそう思ったのです。生きられなかった人のことを考えると、今抱えている悩みは大したことではないのです。生きられなかった人の分まで生きる。生きる勇気が出る30の言葉。その21。犠牲ではない。集中しているのだ。夢に向かって一生懸命になるとき、独特の罪悪感に悩むことがあります。夢の実現には選択と集中が必要です。必要なことだけを選択して徹底する必要があります。その一方で遊ぶ時間を犠牲にしたり、友人と出かける時間を犠牲にしたりします。目的達成に必要な労力や時間を捻出するために仕方ありません。このときどことなく悪いことをしている気分になることがあります。遊ぶ時間をないがしろにしたり、友人を放っておいたりする自分が悪い人であるかのように感じます。夢に向かって一生懸命になっているにもかかわらず罪悪感があるのです。その気持ちよくわかります。それは起こるべくして起こることです。犠牲というキーワードがよくありません。犠牲といえばかけがえのないものを無慈悲に捨てているような印象があります。もちろん意図的に捨てようとしているわけではありませんよね。もし犠牲という文字が浮かんだら別の言葉で言い換えましょう。集中です。犠牲ではない。集中しているのだと考えます。すると胸で渦巻いていた罪悪感がすっと消えます。考え方がポジティブになり、堂々と夢に向かえます。響きが良くなり、考え方がポジティブになるのです。犠牲ではなく集中というキーワードを使う。生きる勇気が出る30の言葉。その22。決める覚悟より捨てる覚悟。何かを決めることは何かを捨てることです。一つを選択したならそれ以外を捨てることになります。すべてを選択したいところですが、人生はそううまくいきません。選択するのはいいのです。選択は比較的簡単です。別に大したことではありません。大変なのは捨てることです。ここで多くの人がつまずきます。何かを選択したのはいいのですが、他の選択肢も気になって捨てきれず何とかできないかと思います。そう思っているうちに時間が過ぎていて、ベストタイミングを逃します。これが集中力を妨げる原因です。私たちの人生は有限です。すべて手に入れたいところですが、すべてを実現するには短すぎる人生です。すべて手に入れようとしているうちに注意が散漫になり、何も手に入らなくなるのです。何かを決めたらそれ以外は潔く諦めることです。夢の実現のため本当に大切なのは決める覚悟ではありません。捨てる覚悟です。捨てる覚悟がある人は夢を実現できる人です。どんどん集中できるようになります。この時本当の意味で選択と集中ができるようになるのです。決める覚悟より捨てる覚悟を身につける。生きる勇気が出る30の言葉。その23。親がいるうちから親がいなくなる準備を始めると強く生きられる。親は頼りがいがあります。心の支えになり、困った時は資金の援助をしてくれることもあるでしょう。親から愛情たっぷり注がれた人ほどいつまでも親のそばにいたいと思います。しかしいつまでもいてもらいたいと思う親ですが、現実は違います。遅かれ早かれいつか必ず親はいなくなる日がやってきます。自分よりずっと年上ですから、自分より早くこの世から去ることになるのです。不謹慎なことですが現実です。いつまでも親にいてもらいたいと思っているほど急に親がいなくなった時、強い絶望感に襲われます。大きなショックのため立ち直りに時間がかかるでしょう。大きな悲劇で足がすくみ、これからどう生きていけばいいのかわからなくなります。親がいるうちから親がいなくなる準備が必要です。親がいるうちからわざと距離を作ったり、自活したりして親がいない状態の準備をするのです。決して親を否定しているのではありません。子供としての自立の準備です。親に自立できた子供として認めてもらうため、自立に向けてじわりじわりと準備をします。親に頼っていいのは学生時代までです。社会人になれば自分でお金を稼いで自分の力で生活する準備をしましょう。もちろん学生のうちから自立心が強ければ早くに親と距離を取るのは悪いことではありません。最初は大変かもしれませんが、段階を追って一人で生きていける準備をします。このことで自立がより促されます。結果として強く生きられるようになるのです。親がいるうちから親がいなくなった時の準備をする。生きる勇気が出る30の言葉。その24。人間は3分あれば変わることができる。自分を変えることは大きな時間が必要になるものだと思います。時間がかかるだろうと思うから本当に時間がかかります。それは思い込みです。いつか変わろうとしているといつまでも変わりません。いつか変わろうと思うのは後回しにする習慣です。後回しにするといつまでも着手しないものです。本当はそれほど時間がかかりません。今変わろうとすると今すぐ変われます。例えば今すぐテレビを消して勉強机に座って勉強を始めましょう。遊びモードから勉強モードに変われます。今すぐ新しい英単語を覚えてみましょう。知らないから知っているに変われます。今すぐ大好きな音楽を聴いてみましょう。ローテンションからハイテンションに変われます。ほらそれほど長い時間は必要ありませんね。3分もあればできることですね。すなわち人間は3分あれば変わることができるのです。今すぐやろうという気があるかどうかです。今すぐやろうとする気があれば今すぐ変わることができるのです。3分で自分を変える。生きる勇気が出る30の言葉。その25。もう歩けないと思ったらもう歩けない。まだ歩けると思ったらまだ歩ける。疲れを感じたときどう思うかが大切です。体は常に思いが先に来ます。 もう歩けないと思ったらもう歩けません。考えが諦めているからです。諦めたらそこで終わりです。もう歩けないと思ってから次に体が動かなくなります。気持ちが弱ったら体も弱ります。心が折れたら体も折れるのです。体より気持ちの方が大切だということです。まだ歩けると思えばまだ歩けるのです。気持ちがしっかりしているうちは体もしっかりします。気持ちが強くなれば体も強くなるのです。私はまだ歩けると思ってみましょう。根拠は不要です。まず気持ちをしっかり奮い立たせるのです。ただそう思うだけで人生を強く生きられます。強い心を持つことで体も強くなります。行動力が活発になるのです。疲れた時もう歩けないではなくまだ歩けると考える。生きる勇気が出る30の言葉。その26。できないと思う人間ができない人間になる。できると思う人間ができる人間になる。人間は行動する前に先に思いがあります。歩く状態を例に挙げます。歩くという動作は歩こうと思ってから体が動き始めます。思ってから行動しているのです。単なる日常の話と思いますが、人間性を決める重要なポイントでもあります。何をするにしてもできないと思う人がいます。できないだろうと思っているため何をするにしても弱気です。やる気が乏しかったり気合が抜けていたりしています。物事に対して消極的になっているため本当にできません。できないと思っているとできない人間になるのです。しかし逆もあります。何をするにしてもできると思う人がいます。できるだろうと思っているため何をするにしても強気です。やる気に満ち溢れていたり気合が入っていたりします。物事に対して積極的になっているため本当にできるのです。できると思う人間ができる人間になるのです。世の中にはできない人間とできる人間がいます。その本当の違いとはできないと思う人間とできると思う人間です。できないと思う人間ができない人間になり、できると思う人間ができる人間になります。それだけです。思いが行動になり人を作るのです。できると思う人間になる。生きる勇気が出る30の言葉。その27。いきなり 100% の本気でなくてもいい。本気ですかと尋ねられると一瞬答えに戸惑います。本気だと言ってしまえば後に引けなくなるためためらいます。怖くてなかなか本気になれないのです。本気はあるとないの2種類で考えるからいけないのです。もちろんいきなり本気になれればいいのですが難しいこともあるでしょう。本気にあるとないの2種類しかないと思うのは先入観です。2種類とは限りません。2種類でなくてもいいのです。最初は 1% の本気です。少しだけ本気になります。1% だけ本気になって行動していくうちに調子に乗っていきます。部屋の掃除と同じです。最初は軽い気持ちで一箇所だけ掃除するつもりが少しやり始めると調子が乗ってきます。達成感が得られるとついでにここもと思います。もう少しだけと思いだんだんボルテージが上がります。気づけば本気になって掃除を始めているのです。本気は最初 1% でいいのです。1% の本気は 100% 本気の入り口です。1% がじわりじわりと増えていき気づけば 100% の本気になっているのです。いきなり本気を出そうとするのではなく 1% から出す。生きる勇気が出る30の言葉。その28。夢に出るまで夢を想像すれば必ず夢は叶う。思考は実現すると言われます。夢の実現においてまず大切なのはイメージです。想像することで脳が夢の実現に向けた思考回路へ変化します。頭で強く思い描いたことは潜在意識まで到達します。潜在意識まで到達すると普段の日常生活においても夢を前提に考えられるようになります。私たちの日常は選択の連続です。いつも夢のことばかり考えていると夢につながることを選択しやすくなります。本、人、食事、運動など夢につながるかどうかを基準に考えるようになります。結果として夢の実現に向かうのです。強く想像すればするほど実現しやすくなります。ここで疑問に思うのがどのくらい強く想像するかです。強く想像するといっても幅があります。どのくらい強く想像するのかというと夢に出てくるまでです。深く強く熱心に考えます。ついには夢に出てくるくらいまで想像します。夢に夢の話が出てくるというのはなんと夢のある話でしょうか。そのくらい考えていると夢と現実の境界がなくなります。寝ているときも起きているときも考えることになります。24時間365日考え続けていることになります。普通それだけ強く考える人はいません。それだけ強く考える人は必ず夢を実現できるのです。夢に出てくるくらい夢を強く想像する。生きる勇気が出る30の言葉。その29。自分は特別な人間だと思うから特別に力が入る。成功できる人は特別だ。学力のある人は特別、頭の作りが違うのだろう。夢が実現できた人は特別な才能があったからだ。確かに生まれつき特別な才能に恵まれた人もいるでしょう。人それぞれ先天的な一面があります。中には生まれつき特殊な能力がある人もいるでしょう。特別だと思えば自分がどんなに努力しても無駄ではないかと思います。しかし、実際そうではありません。先天的な能力とはいえ実は大差はありません。あの発明王のエジソンですら発明には 1% の才能しか必要ないと言っています。先天性も才能も微々たるものです。ではなぜ特別な人になれたのでしょうか。簡単な話です。自分は特別な人間だと思い込んだからです。特別な人間だと思い込めばその瞬間から特別になれます。例えば自分は特別の努力家だと思ってみましょう。努力家だと思い込めば努力に力が入るようになります。他人に迷惑をかける使い方はよくありませんが自分を奮い立たせるためもっと思い込むべきです。よしやるぞと思うといつもより力がいりますね。自分は特別な人間だと思えば思うほど特別な力が湧き出てくるようになります。思い込みも力の一つです。思い込んだ分、自分の中に眠る潜在能力が発揮できるようになります。特別な人を羨んでいるばかりでは夢は実現できません。人を羨ましく思ったらそのエネルギーや時間を自分に向けましょう。自分は特別な人間だと思い込んだ人が特別な人間になれるのです。自分は特別な人間だと思い込む。生きる勇気が出る30の言葉。その30。励ましの言葉をもらったときは反論したり根拠を考えたりしないのがマナー。 大事な試合前、友人からきっとうまくいくよと元気づけられたことがありました。元気がないとき、友人からの励ましの言葉は本当にありがたいものです。嘘でもお世辞でもいいから無条件に元気づけてもらいたいときがあります。励まされて本当に元気が出てきました。人を元気づけたり勇気づけたりするのは難しいようで簡単です。明るく前向きな言葉をかけるだけです。そういう言葉をかけられたら反論したり根拠を考えたりしないのがマナーです。根拠を考えると話がもつれます。励ましてくれた人の恩に報いるためにもありがとう、元気が出てきたよと素直に言葉を受け止めます。するとです、人から励まされたことがきっかけでポジティブ思考のスイッチが入ります。自分の内側にあるエンジンが勢いよく回り始め、そうだよね、きっとうまくいくよねという調子が出てくるのです。結果としてお互いが笑顔になり元気になれます。これが暗示の力です。その人を励ましたい、元気になってもらいたいという思いがあれば堂々ときっとうまくいくと話しかけるべきです。大切な人に幸せになってもらうための具体的な行動の一つです。ですから私が今からあなたに暗示をかけましょう。大丈夫です。あなたにはこれからもっと明るい将来が待っています。この文章を読んでいるのは未来に対して前向きになっている証拠です。そういう努力をする人はきっと報われます。人生がうまくいき楽しんでいる様子がはっきり目に浮かんでいます。人からの励ましの言葉を素直に受け止める。生きる勇気が出る30の言葉。まとめ。その1。生きている限りずっと羽ばたき続ける。その2。後悔があればその後の人生に生かす。その3。経験者の意見を鵜呑みにせず参考情報として受け止め、最終的には自分で決める。その4。人生を決める大切な場面では勢いをつける。その5。世間の常識に踊らされず自分らしい生き方を貫く。その6。不器用な人は不器用を魅力として素晴らしい長所に変える。その7。自分から逃げずきちんと向き合って話し合う。その8。やけになって行動するのではなく冷静になって行動する。その9。新陳代謝に負けないように自分も毎日新しく生まれ変わる。その10。お風呂に入るとき脱いだ服を匂って自分の行動力を確かめる。その11。別れを否定せず受け入れる。その12。批判はしても抽象はやめる。その13。傷つく勇気を持つ。その14。最初は様子や手応えを確かめるつもりで失敗しに行く。その15。平凡な一日でも朝から勝負服を着る。その16。何も予定のない時間にそわそわすれば何か予定を入れる。その17。自分が選んだ選択は絶対に後悔しない習慣を身につける。その18。口を動かすより体を動かす。その19。一生懸命になりいつか自慢できる思い出を今作る。その20。生きられなかった人の分まで生きる。その21。犠牲ではなく集中というキーワードを使う。その22。決める覚悟より捨てる覚悟を身につける。その23。親がいるうちから親がいなくなった時の準備をする。その24。3分で自分を変える。その25。疲れた時もう歩けないではなくまだ歩けると考える。その26。できると思う人間になる。その27。いきなり本気を出そうとするのではなく 1% から出す。その28。夢に出てくるくらい夢を強く想像する。その29。自分は特別な人間だと思い込む。その30。人からの励ましの言葉を素直に受け止める。